本当に喋りたかったところだけ編集されて使われてないっていう。
喋れーさー、
そこが言いたかったの。
喋れーさ
ー、週刊喋れーさー
始まりました。週刊しゃべレーザー、メイプル超合金のカズレーザーでございます。よろしくお願いいたします。4月19日のオンエアということで、
はい、
クソ暑いと思います。もう、
そうかな、
来週、今日はね、まあ、ちょっと前に撮ってますけど、なんか来週以降もうずっと20度以上とかですよ。
あら、
普通に夏日のとこも25度とかのとこも全然ありましたから、もう暑いんじゃないですか。ちゃんと桜も散ってます。
残念。
だまだちょっと今年はなんとか一回花見できたんでよかったですね。花見しました。みちおとゆうたさんと、
はい、してましたね。
みちおとゆうた、あ、まあ、そうか、みちおぱと言った方が伝わりがいいんですかね。
あ、みちお、みちおさんね。
はい、
みちおとゆうた、そうだ、
みちおさんとトム・ブラウン、みちお、みちおぱ、みちおぱと我々は呼んでますけど、みちおぱさんとね、花見しましたから、最高でしたね。
いい
な、あの夜桜見に行ったんですよ。
うん、
もう道夫さんってやっぱあのね、芸能界の中、お笑い芸人の中でも一番実は力が強いんじゃないかとか、喧嘩最強説がいろいろなところでささやかれたり、人の心が全くないとか、
はい、
笑顔で人の頭をくしゃっといくとか、あの片手でパイナップルを潰すとか、本当に漫画の化け物みたいな人のイメージがあるんですけど、ほん本当に心の優しい人なんですよ、道夫さんって。
いや本当そうですよ。
桜の花を見てずっとニコニコしてるんですよ。はーって言ってすごいって言うんですよ。
嬉しかったんですね、
ちゃんと。で、道夫さんとか、まあ、トム・ブラウンさんのネタとかってもう破天荒とか、もう漫画みたいなことするじゃないですか、コロコロコミックみたいな、首へし折るとか意味なく人死ぬとか、やるくせに、俺がふざけて桜の花ちぎろうとしたら、やめた方がいいですよちゃんと止めるんですよ、あの人。本当優しきモンスターだから、めっちゃ優しいです、心の中が。
心が優しいんです
けど、ね、育ちがいいんですよね、道夫さんって。
うん、
お母さんお父さんから本当に可愛がられて育ったから、自分がモンスターだってことを最近まで気づいてなかったんですね全然気づいてなくて、すごい優しいんですよね。 花をめでるタイプの人で、なんかあの、なんだろう、昔話とかで、あの子供に花あげようとして誤解されて両親に打たれるタイプの化け物なんですよね本当に最後はね、倒れながら花渡すタイプの人なんですけど、
はい、
すっごい優しいんですけど、そんな人なのに酔っ払うと暴力を振るんですよね。
本当にそうですよね
結構なもう名のある女芸人を酔っ払った勢いで怪我させてますからね、あの人はちゃんと女子ども怪我させてるのがね、良くないんですよね
力の加減が分かんないんでしょうね、分かんない、多分あの、そう、人間が痛いと思う、
そう、自分が痛くないから
熱いと
か痛いがないから、熱いとか
ないからしょうがないんですよ。
自分が痛かったり熱いっていう感覚がないから興味があるんでしょうねだから人にあの熱いものジュッと押し付けて熱いって言うとハッハッハッハッハッって笑う、
うん、
化け物、
よくね、
マジの化け物痛えとか言うと、痛えだってって言うんだよあいつマジで何なんだよな。
布川さんの骨折の話、そう、ニコニコしながら
めっちゃ楽しそうに相方のあのスイダウテの怪我の話をしてんのずっと超楽しそうに、
骨折の説明楽しそうだったな、
何回も喋ってるからすげえ上手すごいね、迫真のなんかもう講談師みたいに喋るもんねそこでね投げられてめちゃくちゃ面白かった。しかも布川さんの怪我だけじゃなくて、他の人の投げられっぷりとかもなんか肩から落ちたとかもすげえ楽しそうに喋ってたよね、
うん、嬉しいんだ、
嬉しいんだよね、そういう両極端な部分、普通の部分が一個もない、
うん、
だからご飯食べてもうまいとか全然言わねえの
言わないですね、
全然言わねえ、
本当だ
飯食ってる時ももう本当全然そんな話しないのなんかよくわかんない動画で人が殴られた話とか
しながら、
あれで殴られててめっちゃ太んですよみたいな話ばっかずっとしてる
本当だ、うまいって言わないわ
全然そう、飯とかそんな興味ない、多分 味とかじゃねえんだよ。それよりもなんか、
トム・ブラウンさんはどっちもうまいって言わないですね。
言わないね。酒は、酒も何でもいいもんね、あれだしね。
何でもいい。うわ。
全然そんなに興味ないもんね。
ダメな人。
もう素人がぶん殴り合ってる動画とかばっか見てる。そういう話するのが好きだから。よかったですよ、ああいう人がちゃんと。なんか表に出られる世の中になって ね、しばら幸せな世の中ですよ、うん、その時道夫さんと喋ってたのよ、まあ、布川さんがぶん投げられてさ怪我とかしましたみたいな、うん、
はい、
で体張る仕事でも楽しいじゃん体張る仕事って言っても、うん、で、まあ、まあ今はトム・ブラウンさんとか尾形さんとかが体張る仕事してるじゃん、
うん、
でも今の若い子はもう体張るの嫌いなわけじゃん。
そうなんですかね。
なんか好きな子はいるだろうけどそういう子はさその仕事で表に出てこられないじゃん、はい、この話前もここでしたかな、うん、そのずっと例えば、まあ、ネタやりたい子はずっとネタやりたいでしょ多分、
うん、
ネタメインでやっていたいからそれでメディア出て体張る仕事につなげたいとかそんななかったりするじゃん、
うん、
で体張りたいやつはずっと体張る仕事をさ最初から望んでさ動画とかも自分で撮っちゃったりするからさまた違うじゃんそういう番組以外で呼ばれなかったりするじゃん、
ね、うん、
だずっともうそのショーレースでかつ体張りたいっていう人はもうトム・ブラウンさんとかが最後なあたりなんだよね。
うん、
鬼越さんとか、
はい、
だから今後10年間ずっとあの人たちが体張り続けるんじゃないか。毛がどんどん増えてくる。次が入ってこないんだよね。
そっか。
ぶん投げられて怪我したいっていう若手がもう入ってこないから、
うん、
もう水ダウで体張る担当はもう次来ないんじゃないか。大鶴肥満とかが最後じゃない。
そうですね。
次どんこことかはねでかいやつがいるけど、
うん、
あんまもういないよね。
なんかやりたくても来ないですしね。
体張りたい、
体張れるんだったら張りたいですけど多分痛々しく見えちゃうんで、
う
ん、
そうでしょ。だってオズワルドの伊藤ちゃんにこの前相撲で投げられてケツ痛って言ったんでしょ。
はい、酔っ払って相撲取って負けて腰打ってああ
、やっぱダメなんだよね。そう、女の子怪我パターンはやっぱちょっと引かれるよね。
引きますよね。
女子の怪我は引かれるよ。女性怪我はやばいよね。なんか難しいんじゃない。でももうでもこんだけ需要がもう人材不足になったらもう女性でもいいから体張る人って来るんじゃない。
うーん、私は来ないと思いますけどね。
自分で言ってる体張れますっていうの。
いや言ってないです。
あ、言ったら来んのかな。
体張ります、
何でもやります、
何でもやります、
道夫と戦います。
怖え。
そうです。道夫さんと戦えるかどうかだからね。だって道夫さんが今一番その最後のゾーンにいるわけだから、次の層は道夫さんと絶対戦う。怖いよ道夫さんと戦うのって。
無理無理、怖い怖い、
やばいよあれ。小ゴリラだもん。めちゃめちゃ怖いよ。
無理だな、道夫さんは怖いからな、うん、
やっぱあの
ちゃんと、
うん、ちゃんと怖いからね。
ちょっと怖いですもん。
なんか喫煙者だけのあのドミノやつで切れてるとこやっぱ怖かったもんね。
怖いです、イストリゲームのね。怖い。
あれ水田の喫煙者から順番に抜けていくあの企画みたいなやつの時ね、
愛煙かタバコ我慢対決
で、イストリゲームでステさん、ステテコさんに椅子取られて、ちょっとって言われたら無言で椅子投げつけるっていう。ピチッピーってなったら椅子に座れたらごちゃごちゃうるさかったから。
めっちゃ怖い。
ごちゃごちゃうるさかったからって。めっちゃ怖いじゃん。
あれも怖いですけど、その前に私もちゃんと投げ飛ばされてるんです。
そうね。
ストリーゲーム
力で取られてるんだよな。すげえあの人、欲望に忠実なんだろうな。そんな道夫さんが出る。ああ、もう水田のあれはでも応援ないのかな、あんのかな。怪我しても別に応援するよねあれ。
うん、します。
ああ、ちょっとまだ先なんだろうね。ちょっと楽しみだな、うん、どうなってんのか。それでは参りましょう。週刊しゃべれーザー。週刊しゃべれーザー。この番組は ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニック日立国際電機の提供でお送りします。さあ今週もスタートいたしました週刊しゃべれーザー。本日も一緒に盛り上げてくれるのはこの方。
名古屋の鈴木美由紀です。お願いします。
お願いいたします。
お願いします。
ニュースになっております。東京で日本版ライドシェア開始。
うん、
一般ドライバーが自家用車を使い有料で乗客を運ぶライドシェアが、4月8日から解禁されたと。午前は80人程度のドライバーが、これ東京23区と三鷹とかあの辺だけだよね、いわゆるあの初乗り運賃があの固定されてるところね、あそこで多分稼働したって状況なんですけど、なんか時間がめっちゃ短いんですよね。
朝
朝と、
そうなんですか、
多分平日が朝とか3時間ずつぐらいしかなくて、で土曜日は夜0時から4時とかまでとか、だから他のいわタクシードライバーが足りなくなってるだろう時間なのか分かんないけど、まあライドシェア解禁って感じじゃないよね全然ね。
うん、80人程度のドライバーが全然じゃん、
まあ、急に明日からやろうって言っても始められないんだよね、一応登録とかして。
まあそうですよね、
タクシー会社がやってるところに登録したりしなきゃいけないから、まあ全然そういう本当の自由方は全然違うんだけど、
うん、
どうなんですかね、雨の日とかでもタクシーって全くもう捕まんないからね。本当
に捕まんないですよね、
もう絶対捕まんないね。
二種免許いるんですか。
二種免許いらないはず、これは
いらないんだ。
そこだけで、でもタクシー会社に登録してみたいな、
自分の車でですもんね。
でゴータクシーとか開くとね、今あのその時間だけどライドシェアもできますみたいな、うん、でもやっても我々は結局やんなかったけど全然捕まらないみたいな話も聞いたけどね。
へえ。
まあそんだけしか80人しかいなかったら、なんか乗りやってみようか、あの人はもうすぐ取られちゃうもんね。
そうですよね、
すぐ埋まっちゃうよね。タクシー不足、山口旅行行った時そのタクシーの運転手さんにずっと話聞いてたんだけど、
うん、
もうマジで地方のタクシーって儲かんないって。マジでもう全然ただ働きもいいとこぐらいな話らしいよ。でどんどん潰れてるらしい。
利用者が少ない。
利用者がいないっつってた。
あ、いないんだ、
うん。だからタクシー会社もどんどん潰れて、人がまあ減ってるからね。でも流しとかやってももう絶対捕まんないから。
うん、
だから全然やっぱ違うもんらしいね。東京と地方で、まあ、言ったらそのタクシー不足が嘆かれてるのはまあ観光地じゃない、京都だったりとかああいうところだったりするけど、うんうんうん、そういうところと他のタクシー地方ではもう全然全く違う、全く違う職業。
車持ってますもんね、だって地方の人は自分の、
う
ん、
で観光客がたまに使うぐらい、
うん、
もう全然物が違うよね。だからね、話は結局噛み合わないんだろうね、この一個の法律を作っちゃうと。
あ、
地域ごとに全部変えないといけないからさ、
うんうんうん、
そういう意味じゃ、うん、東京はもうもっと全然必要だから解禁した方がいいと思うけどね。
本当ですよね、本当
全然解禁していいと思うけどね。
タクシー捕まうはあれですか、アプリかなんかでやるん
です
か。
はい、アプリです。でもアプリでも全然予約、次の日の予約とかも取れなかったりします
ね。取れないね全然。
はい、
全然東京はもうタクシーが足りないもんね、圧倒的に足りない、うん、うん、全然全然でしょ。
夜も
だから空いてる時間、本当に空いてる時間とかは、だから昼ぐらいとかは捕まるだろうけど、
朝が全然です
よ
ね。
朝は本当に捕まらない。中野とかはあの新宿からちょっと離れてるから新宿だけを回してんだよね。
なるほど、
新宿だけを回してる。
であのアプリ確認したら今走ってる空きタクシーが見えるけど、
うんうんうん、
その人ら全然来てくんない。いやその人だってもその中野みたいなところで人乗せても次に繋がんないからもうめんどくさいもんね。
あそっか、
やっぱどんどん繋げやすいところに行きたいってのあるから。
中野から新宿って言われてもそんなにって
ことですよね。
でその後めんどくさいよね、うん、で新宿でそれ駅まで行って新宿駅から乗せた方がいいもんね絶対、
うん、
あれってどこまで行きたいっていうのを言うんでしたっけ、アプリで言ってから。
アプリ事前に言
う、そう今ね事前に言うと捕まりやすいみたいな、なんかとがけ書いてあるけど、うん、そんなことないね。
遠目の距離だったら
ラッキーってことだと思う。
運転手さん来てくれそう。
だから遠目の距離入れて、あごめんなさいここでいいですわって言えばいいんじゃない。
あ確かに
最低、
うん、もうでもそういうことになるよね絶対ね。
あれなんですよね、近いところ目的地を最初に入力しちゃうと、
うん、
向こうからキャンセルされることもあるんですよ。配車か
めちゃめちゃキャンセルされるよね、
うん、確定したのに、うん、その後に入れるとこんな近いとこだったら行けませんっつってキャンセルされたりする、
ね、キャンセルどういう人なんだろう。多分キャンセルしてもあの単純にドライバー不足だからドライバー側のリスクはないんだよね。どうせまた捕まえられるしってことだから、
うん、そうですよね。
事情作用がもう全く働いてない感じはするよね、
うん、
あのシステムで。まあアプリでもアプリ側の メリットばっかでドライバーにもそんなメリットないっていうしね。なんか金取られちゃうから、うん、ドライバーにその分がいかないからアプリ乗せたくないとかいう人もいるし、まあ投げしないでしょ、
はあ、
無理でしょ。
1週間前ぐらいから予約すればいいんじゃないですか、この日はこの
朝の仕事だから。いやそうなんですけどね、めんどくさくって前日いつも
1週間前から予約するの。
できるんだったら、
うん、1週間前できるけど、
スケジュール的には朝何時にどこどこって分かるじゃないですか。
それめっちゃ困るのがそういうスケジュールすげえずれるじゃん、
うん、
朝目覚まし8とか朝の番組がある時は番組さんが用意してくれるんだよ、やっぱそういう朝早い時間だ。本当に早い時間って多分多少そのロケバスで来てくれたりとか、うん、そういうことが多いじゃない、
うん、
だから本当になんか、まあ、このぐらいの時間なんだっていうやつが急にずれたりするもんね先に行く仕事入るとかあるから、そうなるとめんどくせえんじゃない。でこっちがキャンセルすると多分こいつはキャンセルしたっていうデータずっと残るから、よりドライバーを避けると思うけどね。
そういうデータも残ってるんですかね。いやだな
あ、残ってんじゃない。
朝前に電車乗るのはどうですか。
いやもう最近はもう無理ですね
無理、
うん、ちょっと満員電車は、
満員電車乗んない方がいいってすげえ俺言われるわ。
え、
もうでから言われてからもうあん、ま、朝は乗んのやめるようにした。満員のとこ、
うん、絶対ダメですよ。ダメというか嫌でしょ。
いや別に乗るのは別に苦じゃないんだけど、
はい、
なんか知り合いの人が痴漢の冤罪で訴えられそうになったからもう絶対乗んない方がいいですよって言われて、
は
あ確かに。でその人はもうちゃんと裁判、その相手と裁判して、で本当にごねて絶対にここから動きませんってのやって、で後々分かったのがその冤罪かふっかけてきたやつがそういうので金せしめてるタイプのマジで悪いやつだったから、そういうやつがほとんどはいない。本当に痴漢の被害者の方が多いけど、たまに冤罪で金せしめてくるやつが一人でもいるっていうリスクがあるから乗んない方がいいですよって言われて、むっちゃ納得したな。
そうですね、その人は勝ったってことですよね。
あの人は本当に訴えたとか、そいつがなんか他でもやらかしてるのが分かって、
大半でも勝てないですもんね、そういうの。
そう、だ、奇跡的だってさ、あれもう本当にあのままあの周りが騒ぎ出したら僕は絶対もう終わってましたみたいに言ってた。
はあ、
そういうのあるんだったらもうそら乗んねえな。
乗んない乗んない、
そら乗らないよな。
乗んない方がいい、
全部もう無理だもんね。 100% 負けだからね。 100% だよね、本当に。
そうですね、うん、大半勝てるわけがないから。
勝てるわけない、うん、もうそうなってるともう自分でだから運転手雇うのが一番いいんじゃない。
ね、それが本当一番いいんでしょうけどね。
一番いいんじゃない。
うん、
うん、そうなるよね。事務所さんで車雇ってもらうとか、
うん、
なんかそういう風になるだろうね。
雇えばいいじゃないですか。
いや雇わねえな。
なんで。
だそこまでだからめっちゃ腹立つ時はあるけど、毎日腹立ってるわけじゃないってのもあるんだよね。タクシータ
クシー
そう、
うん、
言ったら捕まる時間は捕まるけど
捕まりますね。
本当に乗りたい時、雨でしかも仕事がちょっと早くなったとかの時、みんなやっぱ一緒の時間でみんな雨だからタクシー使うじゃん、
うん、
っていう時イラつくなってのはある、うん、でいつも使ってんだからもうちょい優遇してくんねえかなってのも単純に思う
そうですよね
なんかね、そのランクみたいなんだよね。プラチナ会員みたいな感じになってくのよ、うん、なってもだからといって優先、基本優先されますみたいな表示されても優先されてる感じはしないよねじゃあ他の人もう一生捕まんねえんじゃねえのって思う。
優先的に探してますみたいな表示はね。
で980円払ってより優先みたいな、うん、結局毎回それやんないと捕まんないんだよね。
高いな。
高いんだよね。
高いですね。
ちょっと課金すれば何、そちょっと早めに来てくれるって言うされるっていうことがあるってこと。
はい、
それでも全然めっちゃかかるけどね。ただ優先の方いたら 1,2 分で着きますってなってても全然、
うん、
4,5 分どころかもっと待たされるときも全然10分ぐらい待たされるときも余裕であるし、全然あるよ。あれ困るよね、あのそういう何分とかいう、あのああいう計算本当どれだけ大雑把にやってんのって思う。ウーバーとかさ頼んでさ、
あ
どんなに遅れても11時半ですとかなったりするじゃん、
はい、
だから頼んだのに12時半とかに届く、
ね、うん、届く時ありますよね。
あれはさ、その時点でキャンセルさせてほしいよね。
ね。
でももう一回注文だったらさキャンセルできないじゃん、うん、その欄がないんだよね。
ウーバーはそうですね、ウーバーとかそういうの、ね、
だとしたらあれやめてほしいよね。でも別にそんなサービスをさやめ、苦情ウーバー聞く意味ないもんね、どうせみんな使ってくるから。
うん、うん、そんだけ待たされたらなんかもうその気分じゃなくなりますしね、
うん、ていうかもう俺出なきゃいけないんだけどで家出なきゃいけないからもうそれしかも連絡する方がないんだよね。そのあのなんだ、その配達してくれる人に、うん、が電話出てくれなかったら連絡する方がないから、俺はもうただ受け取らないってことしかできないんだよね。
あーそっか、
直接その、ね、あの店の電話番号探して電話したけど全然あの日本語通じなかったりするじゃない。
ああなるほど、うん、 そうです
ね、ただ冷めたカレーがだから家の前玄関の前置いてあるう
わ、
うん、そういうことになるよね、
うん、
まあでもそういうのは多分めっちゃそんな覇気多いんだろうけどそんな知ったこっちゃないっていうのはウーバーなんだね、儲かるから
ウーバー使っちゃうしな、う
ん、それでもなんかね最初にライドシェアっていうサービスをアメリカで考えた人が1910年ぐらいの人なんだよね、
うん、
でその会社はもう全然うまくいかなくて潰れちゃったんだけどなんかその時にもし会社がちゃんとうまくいってたら今みたいな自動車社会はなかっただろうってなんか科学者が言ってたな
自動車社会
今最低でも車って4人乗れるわけじゃん、
はい、
でも大半の車が1人しか乗ってなくて、
うん、
自動車って1年のうち 95% の時間はずっと止まってるんだよね、
うん、
運転されてない時間の方がはるかに長い、うんうんうん、
確かに
そんなものがこんなに世の中にあるっていう無駄ってとんでもないだろうっていうなんか言っててむっちゃそうその通りだな、うん、みんなが当たり前に乗り合いをする世の中が始まってたら車って別にこんな発展した産業になってないんじゃない、
うん、確かに
自動運転とかも やる意味なくねぐらいになってたんじゃない、
うん、
で車基準の道路網にもなってないだろうから都市の形も多分全然違うんだろうね
あそっか、
うん、相当だからやっぱ車社会ってどの国に行ってもさ、うん、同じような街並みをしてるじゃんそれ多分車が走ってるからなんだよね基本は、
うんうんうん、
それぐらいやっぱ影響あるもんだからもっとねどんどんやっぱ解禁してほしいなと思いますけどねもちろんドライバーさん大変だなと思いますけど、
うん、そうですね
相乗りっていうのはどうなんですか取り締まりってあるんです取り締まりというかなんか
相乗りもできんだよねタクシーもね割り増しになってるけどでも誰もやんないよねあと止まってくんねえし、
うん
うん、本当にだってねあの割り増しでも乗りたいっつって手挙げてても誰も止まってくんないもんねタクシーもね
はい、
うん、俺なるべく交通量が多いからここなら今家が結構あの奥まったところにあるからタクシーが来るのにいつも道迷うのよそれが嫌で作業場は大きい道沿いに借りたのよう
ん
ここならタクシーもめっちゃ通ってるのを見るし簡単に止められるはずだと思って借りたんですけどそのマンションの前の道路がすごい幅が広いんですよ、うん、でタクシーが一番右側の車線走ってるんですよ、
はいはい
全然止まってくんないですよね
あ
めっちゃ走ってんのに全員シカトするんですよね
なんなんでしょうねあれすっごいシカトするんですよ、
ね、すっごいシカトでもまあタクシーの運転手はあの気づきませんでしたっていうスタンスじゃない
っていう顔してますもんね
そうでももうなんか気づいたら乗せないとあの乗車拒否になっちゃうから、うん、もう基本的に見ないようにはしてるでしょ
見ないようにしますね、う
ん、めっちゃ前道に出てないと止まってくんないもん
なんでそんなことするんですかね
だからそんなそこで乗せるよりもだからもっと新宿駅とか行きたいわけでしょ。だから六本木とかあっちの方行きたいとかってあるから。
じゃあ改装とかにしてればいいのにって思いますけどね。
改装かしてないのに改装したら多分それはルールダメなんじゃない？そういうもんだと思うよ。
はあ。
うん。一個前の話です。割り増しって書いてるタクシーって乗車してるってことじゃないですか。
はい、
それ止めてもいいんですか？
それだけで止めて一緒に乗るっていうのは愛車あ愛でそれが解禁されたんじゃなかったっけ？相乗り
超嫌ですけどね
面白いですけどね、
うん、でもなんかそういうとこもあるでしょ普通に
でも先に乗ってたお客さんが、うん、嫌ですよって言ったらダメってことですよね
でもそうだと思う、
うん、
失礼しました
ってことなんじゃないかな
失礼します
あれ割り増し相乗りってどうなったらどういうルールなんだろうねでもそういう話聞いたけど割り増しのやつに乗せるみたいなことだと思うけど
まあタクシーの運転手さんからすれば別に
そうそうそう、う
ん、あんま別にね同じ場所だったら結局
だからあれなのかな今ウーバーあのタクシーアプリで目的地入れるってなったらそこで割増の人も来てくれて乗せていくってことなのかな、でも多分運賃が割増ってるんじゃなくて2人でその分あのアプリで調整してくれるんだから安くはなるんじゃない
なるほど、
うんまあ、安くなってもらわないと、うん、
多分安くなる時間も多少かかるけどみたいなことになるんじゃないですか、うんうん、
運転手さんからそれはマイナスはないってことですか、
ね、ないでしょ、ね、取り分が大きくなるから
ちょっとでもいいですかって言われたら
いやですって言います、
言う俺全然いいかも面白そうじゃん
言えないか
でもタクシー乗るとき多少急いでるからそうかな
うん
あのテレビ局からの帰りのタクシーとかだったら全然自分の金じゃねえし
あ、まあ、まあ
タクシーチケットもらってるからさ、
ね、
あ全然乗っけてください全然いいっすよ
いや いやです、いやめっちゃ喋りかけられたりしたら嫌ですもん。
言ったらいいじゃん、喋りかけないでくださいっ
ていいですよって言ったくせに、う
んうん、いやそれ載せる分がいいんだって、喋りかけ
喋りかけない
でください、喋りかけないでくださいめっちゃいいじゃん、向こうも勝手に乗っけてきたんだからさ、しょうがない
いや
喋りかけないでください、ここは僕が払いますんで大丈夫ですよ、喋りかけないでくださいどっちなのかな優しいのかな気難しいのかな、それ超いいじゃん、それやりてえわ、人の金なんだからもうガンガン俺もう乗っけたいわ。
いやなんで、
いや面白そうじゃん、こっちは話しかけるしね、どこまで行かれるんですか、
喋りかけないでくださいって、
あいや僕は払うんで、僕は払いましてください、どこまで行かれるんですかどこまで行かれるんですか、
めっちゃやだ
お仕事ですか、まあこの時間お仕事ないか、なんか遊び行かれるんですか、お食事ですか、
めっちゃやだ、うるせえ、喋りかけないでください、
目黒までですか
なんで勝手に決めるんですか、
こっちの方だと目黒経由で行っちゃいますけど、その辺でいいですか、まあこれでね頼んだとかと多分同じ方向なんでしょうね、恵比寿か目黒かっちの方かな、ご飯ですかねこの時間だと、
嫌だ、ねえじゃないっす、
喋りかけないでください、
怖
え、めっちゃいいじゃん、
やだ、
それぐらい心に余裕ないともう無理だよな、そんな相乗りなんて絶対ギスギスするもんな、あら、ロシアで大人のおもちゃ市場が賑わっているそうです、2023年のロシアにおけるセクシャルウェルネス製品の売り上げは、セクシャルウェルネスっていうんだね、セルフプレジャーとかいろんな言い方があるけど、セクシャルな喜び製品、セクシャルウェルネス、ウェルネス変更か、ごめんなさい、セクシャルウェルネス製品の売り上げは金額ベースで 38%、 数量ベースで 43% 増加、めっちゃ伸びてるね、
うーん、
専門家によるとこのような急成長について、ロシア人がより頻繁にセックスでストレスを解消するようになったからだと説明している。従来不安を紛らわすために持ち上げてきたアルコール、菓子、鉱物材料成長率で上回っている。だからやっぱああいうウクライナとの戦争状態で国民の不安がセックスしたい、
それもあるんじゃないですかね、
っていうことに向かって、だかセックスのもうたくさんセックスするから、そのセックス そのクオリティを高めようってことで、
うん
うん、セックス関連のアイテムをみんな買うようになった、
うん、
へえ、
そう、
ロシア人が使う大人おもちゃどんななんだろう、すごいのかな、
ねえ、なんか
すごいのかな、
いかつそうだな、ね、
やばそうだよね、
エロそう、
うん、カッチカチで硬いでしょう ね
冷たそうな、
冷たそうね、わかります、冷たそう、
なんだろうね、勝手なイメージだけどね、我々がその娯楽作品エンタメ作品で目にするロシア人がそういう無口ででかくてなんか氷のなんとかって異名を持ってる人が多すぎるから勝手にそのイメージ持ってるけどね、
ソ連時代からそのイメージです、ね、
うん、ただあんなにさ寒い国の人がさ氷をイメージするわけないね、物にね、もっと暖かい方が絶対欲しいよな絶対暖かくしてほしいでしょ、温まる機能あるでしょ、絶対人肌に温まる機能は絶対もうついてないと嫌でしょ、
寒いもん
な、寒いんだから、
そうか、
うん、
確かに
絶対そうでしょ、暖かくなるでしょ、
うん、
ウォーム機能がついてるねバイブレーター普通に日本でもあるけど、それがもう必ず必須装備、みんなそれないと嫌だぐらいになってんじゃない
温まるのあるんだ、
温まるのある、
ホットローション、
ホットローション、ローションもね、ホット系だろうね、あのさ、あのシトラスとかじゃなくて、
うん、
あのホワーンって暖かくなるやつね、
うん、
うん、国ごとのさ一番人気のエロ動画とかってやっぱ
個性違うですよ あるよね、絶対、
だからその検索ランキングみたいなの見ても、うん、やっぱ全然違うもんね、
違うでしょ、
アメリカのポルノとかさ、なん俺いつも疑問なんだけど、あのお尻になんか尻尾みたいなのくっつけてんだけど、アナルにあのね線みたいなのするのよ、アナルプラグっつって俺分かんない、俺それマジで意味分かんないのが、あの別にそこにあの多分ケツになんか入れるグッズはあるよ、それ気持ちいいのはなんとなく分かるんだけど、うん、そのプラグだけ刺す意味が分かんねえんだよな、
どういうこと、
おなら対策とか
おならもう、ね、漏れちゃうってこと、
おならプッピって出ちゃうっていう、
うん、うんこが出ちゃう、
いや出ないとは思うけどさ、もう
ゆるるになっちゃってるから、
まあ、普段使ってるからかもしれないけど、うん、でもそう線する必要ある金属ので、なんかその線するところはなんかその三角形みたいになってて、三角形というかまあ円錐状になってて、その逆側のところがなんか、ね、宝石みたいなのくっついてるんだよ、だからチラッて見た時にケツになんかねルビーみたいなのが光り輝いて、これどういう演出なのっていう、俺ずっと疑問なの、あのプラグってものが、あれ楽しいんかな、あれ入れて、あれ何なんだろう、
おしゃれなんじゃないですか、
おしゃれに見せてるのか、ポルノ女優さんが
ヘソピアスみたいなことじゃなくて、
あーそういう感じ、
アナルピアス、
アナピアスじゃん、でもいつも取れるわけだからね。まあおしゃれか、おしゃれって言われたら確かにおしゃれかもしれない、うん、あかっこいいわ、確かにかっこいいわあーそうなのか、あれなんでつけてんだろうって思うんだよな。
そんなあるんですね。
ね、
全然違うプレーだもんねやっぱね。
うん、童貞者とか好きじゃなさそうですもんね。
好きじゃなさそう。あでもね、海外の男性もやっぱね、義理の姉妹、義理の母めっちゃ好きよ。
へ
ー、あのねステップシスターっていうの言葉があって、義理の妹、義理の姉って意味なんだけど、うん、普通はシスターインローっていうのが義理の姉なんだけど、だスラング的によく使えるのはステップシスターなの、
うん、
とステップマザーとか、だから義理のお母さん、うん、めっちゃ人気よ。ステップマム、ステップシスターめっちゃ人気。
そっか、うん、人類みんな好きなんだ、義理。
そう、みんな好きなんだと思うわ、うん、
なんで義理っていいんでしょうね。
わかんないね。
義理の母っていうのはあれですか、自分の嫁さん、お嫁さんのお母さんってことですよね。
そうですね。
あ
か、ね、再婚したお母さんだと思うんだけどね。
あ、
うん、自分のお父さんが再婚した若いお母さんみたいな設定が多い。
ああ、うん、好き好き。
めっちゃ多いよ、
うん、
だみんな同じやっぱ状況が好きなんじゃない。
うえ、うん、そっか、
うん、
うん、
確
かに万人がこうグッとくる設定というか、
うん、だから日本の AV とかもあんだけ海外人気なんじゃない。
人気なんですか、
ね、めちゃくちゃ人気。ホリエモン様なんか言ってたな、早くあのモザイクなくせばいいのに、海外でこんな人気で違法出て回ってるぐらいなら普通に正式にモザイクないのを輸出すりゃいいのにみたいな、まあ、言わんとすることめっちゃわかるけどね。結局だってそれがそっちの儲かるから、海外で撮影して海外の会社で日本人ものめっちゃ売ってるわけだから。
モザイクなしの魅力がちょっとよくわかんないですけどね、
まあ、正直どっちでもいいっちゃどっちでもいいよね。そのなんかすげえガキの頃とかはやっぱ憧れがあったけど、別にそこまでそこに、
うん、グロくてちょっと見れないんですよね。
いやまあないになるないでいいけどね、ないに越したことねえよそりゃ。
やってほしいな、
うん、だからオンオフが切り替えられるんじゃない。
そうですね、
でも、
う
ん、切り替えになると撮影の方法も変わるだろうね。
あ、
日本はモザイクがあるから表情とかすごい重視するようになったみたいな、
うーん、
聞くけどね。ぶっかけ生まれたのもそういうことだみたいなって聞くもんね。
は
あ、モザイクありなしだったらやっぱなしの方がいい、ありの方がいいですか。
私はありの方がいいですね、気持ち悪くなっちゃう、なしだと。
ロシアのセクシャルウェルネスグッズちょっと欲しいなロシア製のやつ
どんなんなんでしょうね。ちょっとやっぱでかいのかな。
欧米、なんかヨーロッパ型とかアメリカ製はよくね見るけど、
うん、
アメリカがやっぱね生産業はちょっと発達してるんだよな、
うん、
アメリカのローションはいいですやっぱり。すごい、はあ、
アメリカのローションいいんだ、
う
ん、
もうすぐに NASA が、 NASA がって書いてあるんですね NASA の NASA が作った、 NASA の、
そうなんですか、
NASA のその知見を生かしたみたいな、書いてありますね。あれどこだっけ、ドイツだっけ、あのすっごい生族、あ性風俗のあの一大都市みたいのがあるの。
へえ、
そう、
風俗の、
風俗とかその売春みたいなことめっちゃできる、なんかそう観光地ってすっごい有名な小屋みたいのがいっぱいあって、そこで、うん、世界もうヨーロッパ中からスケベな人がみんなこうそこ行くのが夢みたいなのがあるって言いますよね。
へえ、広いなみんな。
日本人の人もね、なんかもう海外でその性風俗のやつのが儲かるからっつってめっちゃね行ってるっていうもんね、
うん、
だから一時日本人が、あ日本人女性がハワイ入国禁止になったんだよね。
なんでですか。
ついこの間、いやあの売春できてる疑いがあるからっつって、そうそう、今まではもう簡単に入れたのがちゃんとチェックめっちゃ厳しくなったみたいな、
はあ、
それ旅行ってとか留学って言ってるけど、え性風俗で働こうとしてない、それはもう労働だから就労ビザないとダメよみたいな感じで、
うーん、
お前売春やるだろみたいな、
は
あ、
うん、
なるほどね。ちょっとロシアのセクシャル市場ちょっと調査しなきゃいけませんねこれは、
うん、
お手報告いたします、週刊しゃべりではこの後も最後までお聞きください。
週刊、
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 しゃべれーざー、
FBS ラジオ、
週刊、しゃべれーざー、週刊、しゃべれーざー。
本当にしゃべりたかったところだけ編集されて使われてないっていう、
しゃべれーざー、そこが言いたかったの、
しゃべれーざ
ー、週刊、しゃべれーざ
ー、 SBS ラジオ、週刊しゃべれーざー、 私カズレーザーが納言の小泉ちゃんこと鈴木美幸さんとお送りしております、
はい、
さて今週も静岡ニュースのお時間です。あ、こちら最優秀賞の高校生に100万円、地元企業が若者の夢を応援するプレゼン大会を開催。
うん、
高校生に夢を熱く語ってもらい100万円の応援金を勝ち取ってもらおうというプレゼン大会が、これは長泉町なんですかね、長泉町。このプレゼン大会はやりたいことが見つけられないという若者たちを応援しようと、長泉町のアルミリサイクル業山一金属が初めて企画したものです。地元企業の企画で、今回は伊豆総合高校など4つの高校が参加し、各校での予選を勝ち抜いた12チームが決勝に臨みました。審査員は県内の有力企業の経営者など11人で、高校生たちは憧れの人と演奏会を開きたい、駅メロを作りたいなど自分たちの夢をプレゼンしました。
ほう、
熱戦の末、日大三島高校による外来生物のザリガニをサーモンの餌として活用し減少させるという夢が最優秀賞に輝きました。
すごいな、
一校だけガチじゃん。何これ、
外来生
物、憧れの人と演奏会を開きたい、駅メロを作りたい、外来生物のザリガニをサーモンの餌として活用し減少させない。
頭良さそう。
絶対ここだろ。絶対ここじゃん。
すごいな。
多分だけど他の高校もなんかこういうイベントが、地元のね企業が開催するなんかイベントがあるから100万もらうし、ちょっとみんな出てみないみたいな、多分ノリぐらいで行ったと思うのよ。
そうでしょうね。
日大三島高校だけ多分めっちゃ真剣に考えて
本当に勝ち取りに来た、
うん、ああそうだよな、そういうことは往々にしてあるよな。
はあ、
100万円って分かってたらもうちょい本気になりそうな感じがしますけどね。
そうなんで、まあ、4つしか高校が参加してなくて、まあ、12チームだから、どれぐらいがもともとねいたか、予選では参加がいたか分かんないけど、
4校だけ、
4つの高校って、
ね、地元の高校だからね、まあ、4つぐらいなんじゃない、
高校の中で12チーム、うん、なるほど。そう、
まあでももっともともとは多かったと思うけど、ノリで100万もらえるだろうみたいなぐらいだったんじゃない。
うん、
ちょっとなんかもったいない感じ、
うん、もったいないね、めちゃくちゃもったいないね、うん、
第1回の M1 みたいな、
うん、そうですね、
ガチなんかいっていうね。
は
あ、うわマジかよ、
ちょっと舐めてたんだな、うん、みんな。
チームに100万円が贈られ、今後山一金属のインターンとして会社から人材や資金面などサポートを受けながら2025年2月までに夢を叶え予定です。だからもう好きなことに使っちゃいけないわけだもんね、まあ、好きなことだけど、やりたいことに使うとはいえ、こういうなんかアイディアに使うから、
うん、
という意味では憧れの人と演奏会を開きたいはめっちゃ正しいんだと思うよ。
うん、
好きなことをやりたくて、かつ100万円がもらえたら一番いいわけじゃん。別にこの憧れの人と演奏会を開きたい子が100万円取るために外来生物のプレゼンをしても、それをやんなきゃいけないから意味でもね。
そうそうそうそう、
うん、駅メロ本当にただ駅メロ作れるとかめっちゃ遊びたい、うんうん、でそのために100万ください、もう別にやり方としては間違ってないね、もちろんもらえないけど、
うん、
でもすごいね、このアイデア、外来生物の誰かにもサーモンの餌として活用し減少させる、
すごい賢いな。
100万ってできんのかな、うん、サーモンの餌にするんだ。まず、あ、コスト的にもちろんペイはできなそうだけど、なんか挨拶面白いよね、
うん、
それを会社が協力してくれるんだ。100万円じゃ足りなそうだけどな、100万円でどれぐらいの規模にするんだろう。
100万で
何するんだろうね。まずザリガニを捕まえる器具とかを作るのかな、うん、
ザリガニ捕まえて、
でサーモンも養殖サーモンとか、その餌としてザリガニを使ってくれるところをまずめっけなきゃいけないもん
ね、うん、
確かに。イケスから作るってなったら全然100万じゃ全然足んないから、どっか探してこのザリガニを食べてもらえませんか、
うん、
いや食べたらそんなさ、うちのサーモンの味が悪くなるだろうみたいに言われるかもしれないから、うん、いや悪くなんないように研究したいんですみたいな、うん、そういう感じに使ってるんだろうね。
100万、そうですね、じゃあ、うん、結構足りないか、
足りなそうだよね、
うん、
まあでもそれぐらい大抵足りないぐらいのアイデアじゃないと100万取れないよな。
確かに
余裕、うん、余裕がありますみたいなアイデアだったらじゃあお前別のところで金は探しててめえでやるよってなるもんな、
ね、めちゃくちゃ熱い夢でも、うん、合計これにより80万円必要になりますって言われたらちょっとなんか、
ね、何20万余りか、うんうん、
200万円必要なんです、その第一歩として100万円欲しいですだの方がなんかね熱感じるよ ね、
そうですね。
めっちゃアイデア考えてました、でコストも削減削減削減して15万円でできるようになりました、100万円ください、ちょっと待ってってなるもんね、そうコスト削減しすぎた頭使いすぎたもったいない
そっか
なるよな。 ちょっと足出るぐらいのことを言わないとやっぱ勝てなそうだな。
うん、
何する100万。
100万でしょ。
なんでも俺がもうマネーの虎みたいな話。栄養の虎、マネーの虎みたいな感じで100万。もういくらでも、じゃあ俺は大金持ち。山一金属の人。
うん。
あなたの夢に私はお金を出せます。何か夢ありますか。
太田プロの稽古場。はい、あるんですけど。
太田プロというのは、
あ、私の所属している芸能事務所。
芸能事務所、はいはいはい。なんかそう芸能活動されてるんですか。
あ、はい、笑い芸、あ、違います、笑い芸人してます。
笑い芸人さんですね、
はい、
おー、なるほど。
なんですけど、はい、その若手たちがネタ合わせとかで使う、
はい、ネタ合わせ
漫才とか、
漫才、はい、漫才、はい、
漫才のネタを作る、
はあ、ネタを作る、
ネタを作るために、はいはい、はい、稽古場っていうところ
で、稽古場、お芝居とかで利用するああいうイメージですかね。
そうですね。
ダンスとかの練習場みたいなが
あるんですけども、
はいはい、
若手芸人たちが結構そこを利用するんですけども、
はい、
喫煙所がないので、
うん、
喫煙所をこう作りたいです。あれじゃないですか、一人ぐらいしか入れない小さいの
に、はいはい、
それを作ってあげたいですね。
頑張ってください
ので100万ください。
ごめんなさい、そのタバコは絶対に必要なんですか。喫煙所ないんですか、周りに。
喫煙所がないんです。やっぱネタ作りって結構ストレスたまるので、タバコ吸いたいんですよ。
ネタ作りっていうのはどういうことをするんですか。
こういうセリフを言ったら面白いんじゃないかとか、
うん、それはだから各々家でやればいいんじゃないですか。
で、でもコンビで考えないといけない人たちもいるんですよね、
うん、だからその、ね、家でどちらかお家があるわけですから、
はい、
で考えればよろしいかと思いますが、
いや、なんでしょう、家が遠かったりするじゃないですか、中間、
うん、
でカフェとかもうお金かかるので、稽古場をで作りたいんですよ、若手たちは、うん、無料ですし。
稽古場でそもそもタバコ吸えないんですか。
稽古場で吸えないです。
それを解禁すればいいだけなんじゃないですか。
あ、確かに。いや、でももうビルの中に入ってるんで、稽古場が、うん、
なるほど、
うん、
だからそこに喫煙施設をつけたいと。
はい、
なるほど、わかりました。2億出します。
そんな、うん、そんなはいらないです。
いらない。あ、じゃあお引き取りください
2億かゼロ。
いや、難しいのやっぱ。
難しいですね。
難しい。響きすぎてもダメだし響きすぎたら奥もらっちゃうと引くでしょ。
引きます、
うん、ちゃんと使い切んなきゃいけないからね何に使ったかね、報告しなきゃいけないから意味わかんないでしょ。
2億もらったら逃げちゃいますね、うん、2億もらって、
うん、ね、うん、難しいのよ今のじゃ。ちょっとね、無理だよ。そんな夢じゃもうやばいよ、ほんとぶん殴られて終わりだよ。こめかみに熱したハンダコでこうアルミニウムのアルミリサイクルの会社でしょ。もうリサイクルしたアルミでぶん殴られて終わりだよ。
そうですね、外来生物のザリガニとか言
って、これぐらいのこと常日頃からこれぐらいのこと考えてあげダメよ。
考えないですよこんな。
いや、もう常にやっぱ外来生物のこと考えな。
外来生物のこと、
常に外来生物のこと考えなさい。
ちょっと生まれて、そうですね、
外来生物
考えたことないかもしれない、生まれてき
て。侵略的外来生物ワースト100みたいなやつがあるのよ、世界的に、
うん、
こういった生物がもう他の国に行ってめっちゃ迷惑をかけてるみたいな、
うん、
日本からなんかね、ヨーロッパによく輸出されちゃって問題になってるのが、なんつったかな、あれ、虎の杖って書いて、なんて読むんだっけかな、漢字で。
虎杖、
虎の杖って書く漢字。盾、違う、なんだっけかな、
何類ですか。
いや、植物です。虎の杖って書く漢字で書いてるような気がするんだよな。なんつったかな、あれ。イタドリですね。あの高知とかで食べるイタドリ、イタドリっていう植物があるんですけど、これはもうほんとほっとくとブワーってめっちゃ増えちゃって、で駆除がめっちゃ大変だっつって、ヨーロッパ特にイギリスからすげえ問題になってるんですよ、
うん、
そういう感じの世界的に、あの他のとこに行くとめっちゃ強く繁殖しちゃって問題になる生き物が、いわゆるその侵略的外来生物って言われてるんだけど、その代表的な生き物っていうので挙げられてるのが猫、うん、猫ってもうどこでも暮らせるし、人間がいるとこは。
そうですよね。
で、もともといなかったとこで繁殖しちゃって、うん、でそこにいる生き物とかもどんどん肉食だから買っちゃうし、
うんうんうんうん、
人間が猫連れていくと、人間がどんだけ気をつけて生活しても、そこにいる生態系を猫ってやっぱ結構 潰しちゃうんだって。
へえ。
で人間は猫の方可愛がるじゃん。
はい、もちろん、
うん、だからもう自然にやっぱ猫を淘汰することはされない、絶対猫は淘汰されないから、
うん、
めっちゃ増えるっていう、こういうものが意外とそういう危ない外来生物とされてるんだみたいなのが、そうあったな。
確かに猫ってボコボコ子供産みますもんね、
うん、ボコボコ産む、
ボコボコ、う
ん、何でも食いますよ、
本当
に。ん、猫って何でも食うよね。
ゴキブリも食うし、
うん、俺家にいた猫にずっとあれ食わしたもん、あの猫じゃらし
食わしてたんですか、
う
ん、
猫じゃらし、うちの猫バカだったから猫じゃらしちっちゃく切ってポンってあげるとパクって食ってた
バカだな
何でも食べちゃうからね
猫じゃらしってそういうことじゃないんだけどね
遊ぶもんなのに、途中で猫抱きてくるじゃん、
うん、
猫じゃらし面倒なんか変わらんでくんなくなるからちょくちょく切ってピッて投げてなんか飛ばしてたらパクって食べてたそしたらずっと食べてたな。うん、でも今じゃそういうのも虐待になるんだろうな。
うーん、
なんてことすんだって言われるんだろう。チュールとかちゃんと食わさないと怒られるでしょ。
そうですね。で
も猫まんまと食わしたら怒られるんでしょ、だって今、
うん、塩分が強すぎ
るとか、ね、猫まんまばっか食わしたな。
う
ん、残飯ばっか食わしたよね昔の犬猫って本当に
そういうのも長生きしてましたからね。
めちゃめちゃ長生きしてたわ、うん、うちの猫すげえ長生きだったわ。
そうなんですよ、いいんですよ、
うん、超長生きだったなまあ多分完全な雑種だからね、
うん
うん、まあそれは強いんだろうけどね、他のその血統書ついてるようなところよりはね、
うん、
あと十何年やっぱ住み着いたりして急にいなくなるんだけど、やっぱ田舎だから、まあ、どっかそんといなくなっちゃうのよ、外で飼ってるし、もうあいなくなった、
え帰ってこないってこと
ですか。帰ってこない、だから猫は死に目を見せないっていう。
ああ言いますね、
本当に
どっか行っちゃったんですか。
俺猫が死んだとこ見たことない、家はずっと猫飼ってるけど、
へ
え、一回もないね俺。
なんでなんですかね、
本当いなくなっちゃう
死ぬ前、
うん、でそのぐらいの時に別の猫が住み着き始める。
すご
い、必ず家帰ると猫いんのよ。
うーん、
で俺はまあたまにしか帰んないから、あれこの猫前の猫だっけ、どっちだみたいな、
うんうんうん、
あこれ違うよ、新しく来たやつおーそうなんだ、それがまた10年ぐらい住み着いて、
へ
え、そうそう、でも急にいなくなったりとか。
面倒見るんですね、でもちゃんと、
うん、あれね、そう俺謎だったんだよな。今はめっちゃ猫住み着いてるけど、
うん、
俺3歳4歳の頃、ガキの頃家は猫飼ってなかったんだよな、
うん、
でもうち田舎だから野良猫なんか山ほどいるね、
うん、
なのに俺が子供の頃覚えてるのは、最初猫もらってきたんだよね、どっかから。
へえ。
そうもらってきた、黒い猫と白い猫、
うんうん、
2匹もらってきて、それ家に、あれさ謎なんだけど、もらってきた猫をさすぐにうちはさ外で飼い出したんだけどさ、なんで逃げなかったんかなあれ なんでなんだろう、よく住み着いたなって思うんだけど。
子猫ですか。
いやでまあまあデカ猫、
デカ猫、
うん、子猫ってほど小さくなかったと思う、まあ多少ある程度成長してたと思う、まあ、そっからまだ大きくなったけど、
うんうん、
で家で飼い始めて、でも猫なんてあれなんだね、餌くれりゃ住み着いてくれるんだよね。
そうですね、
あこいつらね餌くれるんだみたいな、うん、で住み着いてて、先にね白い方がいなくなったと思うんだよ、
うん、
7、8年でいなくなって、その後そっから数年経って黒方もいなくなって、でもいなくなったぐらいタイミングで別の猫が住み着いてたんだ。一回猫住み着くとめっちゃ集まってくるんだよね
餌くれるから、
餌くれるから、うん、そう外で餌あげてるからさ、勝手に食ってんだ
よ勝手に。そうですよね、他のやつも、
うん、猫ってあったかいところにすごいずっといるじゃん、
はい、
だからあれなんだよね、車の中とか入っちゃうんだよね。
あーね、うん、
ね、危ないっていうよね。
危ない。
あと猫って自転車のサドルでおしっこするんだよね。
そうなんですか。
そう、冬場とか自転車のサドルがあったかいからずっとそこに座ってて、そこにおしっこするんだよね。
へえ。
最悪なんだ
よ、ね、最悪ですね、
うん、だから猫飼ってる時猫嫌いだったもんやっぱあ猫、でも猫って本当もう野良猫って見なくなったな。
東京ではそうです ね。
でも東京でも野良猫スポットみたいなのあるんだよね、ここは野良猫が集まる場所みたいな。
うーん、
そう、なんかそういうとこ通ってる人もいるって聞くけどね。
かわいいよな、
猫はね。かわいいからな、
猫は。かわいい、
その侵略的外来生物なんて言われてもね、猫がかわいいって思っちゃいますね。でもあの飼ってる方は、ちゃんといろいろ処理とかはしてあげてください。ちゃんと大事に飼ってあげてください。 100万円ください。
ください。
週刊
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 シャベレーザー。
TBS ラジオ週刊
シャベレーザー。
週刊シャベレーザー。この番組は ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニック日立国際電機の提供でお送りしました。さあエンディングの時間でございます。
はい、
ここでお知らせがあるとかないとか
あります。ちょっと我々ナゴンが主催ライブみたいなのをするんですよ。ゲストがトム・ブラウンさんと、はい、うん、わらふじなおるおさん、うん、エイトブリッジさん、
う
ん、
いつものメンバーじゃない。エイトブリッジがちょっとトリッキーなだけで。
そうなんですよ。ヤーレンズさんが今回、うん、
代わりがエイトブリッジさん
だってちょっと新ネタ 3,4 本やるのと、
すごいね。
はい、しますの で、 どこですか。4月28日18時開演でハイジア V1 で。
あ、はいはい、新宿のね。
はい、28日
静岡からね来てくれるといいね。
静岡から
来てくれるかな。
はい、
4月28日、
空いてる方は
夜ですか。
来ていただきたい。18時開演です。17時半会場の18時、
日曜日ですからね。
はい、日曜なので来てください。
わらふじさん、トム・ブラウンさん、エイトブリッジさん、ほんといつものメンバーだ。ただ飲み仲間じゃん。
楽しみですね、打ち上げが。
特別感がないよね、もう、
うん、そう。
で、これ変な話、トム・ブラウンさんもう新ネタライブやるってなったらまあまあ名古屋呼ばれるでしょ。いつもなのよ。で、わらふじさん もう東京の新ネタライブなんかしょっちゅう出てるじゃん。
しょっちゅう、そう。
同じなんだよ。ちょっと変えないとさ、いつもと違う化学反応が見えるがないじゃん。
うん、ちっちゃいとこでちょこちょこちょこちょこし
いつもなのよ、本当に。
いつめん。
主催が変わっても同じことやってるから。
そうなんですよね。
面白いな。
一日店長みたいなね。
そう。抜けられない。
いいですね。4月28
日。はい、お願いします。
東京ですので、ぜひ皆さんお越しください。さあ、ここでメールの宛先言うと、そこにね、あの、
そうですね、
チケットのねお問い合わせされそうですけど、そういうのはやめてください。この番組のメールの宛先ではこちらでございます。
はい、宛先がカズアットマークディジ SBS.com、 カズアットマークディジ SBS.com、 ディジはすべてローマ字で DIGISBS です。
リスナーの皆様ありがとうございました。お相手は私カズレーザーと
アゴススキミクでした。
また来週お願いします。